マイリスト発掘委員会。
このコーナーはメンバーのマイリストから発掘された映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見てない人への興味を流したりするストリーミングサービス応援コーナーです。
ということで今回やってまいります作品がこちらでございます。 Amazon プライムビデオで、配信されておりますブラッドパンチタイムループの呪いです。あらすじお願いします。
2014年アメリカ映画、薬物治療のリハビリ施設で出会った女スカイラーにそそのかれて、その女の彼氏ラッセルと覚醒剤の精製を行うことになった元学生のミルトン。3人は時間のループに陥り、何度も殺し合いを繰り広げながらその謎を解き明かそうとする
という作品でございます。じゃあ皆さんテンション聞いていきましょう。こたつさっぱりぴょーんって感じです。
さっぱり
ぴょーんって感じですね。おまけさんどうぞ。
まあそうですね、まあ、なんか低予算なのかなって感じがしましたけども、まあ、そういう中でこう頑張ろうとしている感じは良かったかなと思いますね。はい、
はい、はたさん。
はい、タイムループものが最近やっぱ多くて、いろんなパターンがあるなと思っていたんですけど、
うん、
あ、呪いって本当に呪いなんだと思いながら言いました。
はい、ざっくりスナイダーさん。
はい、結構お金かければ割とコアなファンができる作品になるような気もしないでもないかななんて思ったりしました。
はい、鳥さん。
なんか全体的に間延びしてる感じがしてあんまり印象に残らなかったです。あのスカイラー役の女優さんはなんかでも良かったですよ。なんか貫禄があって、はい。
そして今回はガーラさんも見ていただいているので、ガーラさん。
全然好きですよ。
お
ベストにあげたりはしないけど全然好きですよ。
ありがとうございます。
あと2014年って聞くとあのすごい時代性が分かる設定だなって思いました。ちょっと後で言います。
はい、ということでさあ監督が読めないマデーレインパクソンだか、マデーラインパクソンだか、そして脚本エディグザリアンです。
バゼリアン、
ごまかした
バゼリアン、バゼリアンなのかな、
バゼリアン、
エディバゼリアンです。はい、この方はいろいろやってるんですねという方でございます。はい、そしてキャストがなんとこれ表記売りでございます。ミロカウソーンだったりマイロカウソーンだったりする方でございますけれども、この方はなんとね、ドイラジ的にはラジオネームキウイさんからもらったデビルズメタル暗い街でいただきましたけども、
うんうんうん、
こちら の、あの主役の子だったと。
そうなんか、ね、言われてみればそうかみたいな。
言われてみればですよね、この方そんなに出てないんですけどね、映画ね。僕ら、うん、もしかしたらコンプリートする可能性ありますよ、この勢いだとそして先ほどの女性の名前出ましたけども、その方がオリビア・テネットさん、うん、はい、ございます。この方もまあそんなに映画に出ていらっしゃらないんですかね、
うん、見
たい。日本国内で見る作品にはいないかなといった感じでございます、うん、ということでこちらのメール、感想メールいただいております。はい、ということでありがとうございます。ですので今回僕らも、マイリスト発掘委員会はネタバレ込みで喋っていきますので、ぜひね、見てないっていう方 Amazon プライムで先に見ていただいて、こちら感想に混ざってきてもらえると一番嬉しいかなと思います。逆にね、怖いもの見たさで先に感想を聞いてしまうっていうのもありでしょう。ではよろしくお願いします。ではまずね、メールをご紹介したいと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありが
とうございます。
ラジオネーム IT アンダーバー K さん、短編だったら良作だったかもしれません。タイムループは同じことを繰り返すことではあるのですが、映画的には繰り返しは同じ展開が続くことではないはずです。無限時刻があまりにも続くので、せっかくのオチを素直に受け入れることができませんでした。この映画の肝である死体の山をもっと生かすなら、もっとシュールな描き方でもよかったんではないでしょうか。生実家犯罪映画にしたので、タイムループという手法と合わなかったと思います。ということでございます。はい、さあ皆さんの感想どうですか。
まあ、確かになんかこう短編だったらって言ってもらってる感じで、こう短編的なこう一ネタみたいな感じはありましたかね、やっぱね。
完全にワンアイディアで発想して作ってますよね、
うん、だからその辺がこうさっきね、テンションで鳥さんが言ってたような まあ、伸び感みたいな感じがしたのかもしれないですよねみたいな、うん、
うん、ちょっと僕もまあ IT アナバー計算にちょっと近いとこは感じましたかね。無限地獄感というか、まあ、そこまで苦痛には思ってないですけど、まあ心底どうでもいいなっていう感じはちょっと抱いて、
最後のうち、
うん、最後のうちっていうかもう途中から、
あ、途中からね、
うん、うん、すごくどうでもいいぞって思いながらちょっとね、
うん、
見てたなって気は、う
ん、
はい、
まあ、なんかしましたね。おまけ個人的にはまあ最後のうちの部分はまあこの映画の中では個人的には好きなそこかなと思いました。
お
ー、あ、またこっから始まるみたいなんで、こう主役の女の子が苦笑いしながら終わるみたいな、まあまあそれも本当に込みで、もうちょっと短編的なサイズの本当の話なのかな、短編みたいな終わりじゃないか、そういうなんか
こう、
短編のホラーストーリーとか、トワイライトゾーンじゃないけど、そういうとか世にも奇妙な物語とかみたいなものの短編の終わり方だと、ああいう感じいいなみたいな感じ、
うん、確かに短編か、まあ、もしくはドラマをめっちゃ作り込むかですね。そうすると多分ね、うん、受け入れられるかなって気はするんですけど、
うん
うん
うん、そもそもこのマイリストにガワラさんが入れてたんですよね。ガワラさんの紹介で僕ら見た感じになります、
は
い、
うん、そうです。なんかネトラボさんの記事で Amazon プライムにある謎映画をいっぱい見ていくっていうのが
あ
って、
お、
その中で一番面白かったのがこれですって書いてあったんで、そのレビューの内容は見ずにちょっと言ってみたって感じ
なんです。なるほど、確かに絶対に見ないような謎映画ですもんね、
うんうん、
でもポスターのビジュアルからもまず手に取らないもんね、
うん、
なんか2014年当時はちょっと日本でも話題になったみたいですけどね。
え、あ、そうなんだ、うん、
そうなんですか。
あ、やったのかな。
いや、やってないですけど、なんか未公開で
こういうのあるよ
って、なんか賞取った面白いのがあるぞみたいな。
あ、だからあれだよね、その未公開って言葉でちょっと今イメージしたけど、やっぱこの未体験ゾーンの映画たちとかに出てきありそうなね、
うん、映画ですよね、
サイズ感の、このポスタービジュアルも含め、
うんうん、いまいちどこに面白さを感じられるのかが分かんなかったんで、ちょっと皆さんのお話を聞きたいですね。
ああ、そうです。あ、その前にテンションで言ってたところなんですけど、
はい、
まあ、IT アンダーバー K さんのメールとも絡むような絡まない感じなんですけど、
うん、
多分これブレイキングバットめっちゃ意識してるんですよね。
ああ、うん、そこそこそこそこ、
はい、ブレイキングバットの、まあ、科学教師のおじさんが覚醒剤科学知識使って作るっていうあれなんですけど、うん、奥さんが結構貫禄のある感じの女性でスカイラーっていう名前なんですよ、
う
ん、
え、
ああ、そうか、
完全にそうブレイキングバットこすりなんですよこれ。
ああ、なるほどね。
あ、なるほど。じゃあブレイキングバットこすりの作品のすでにさ、俺ら何人の教授たちだっけなんか言って見たじゃないですか。
はいはい。
なんかあれを見たせいか、またか感がすごくてですね。
そうね。まあ、それだけやっぱブレイキングバットでかいんだなと改めて。
そうだね。
毎回こういうなんかこすり作品、派生作品見るたびに思うという。
うん。だから元のが2014年に作られたっていう背景をね、あんまり分かってなかったので、うん、最近出てきてこれかぐらいにちょっとね、感じてたので、まあ、その辺はね、ちょっと時系列全然違うんだなと、うん。時代背景は全然こっちの前だったんだなっていうことを思うと、まあちょっと納得できるところはありますけどね。
まあ、あとやっぱりその2014年っていうところで見ると、これはちょっと前のってことでいくと、これ畑さんが言ってたんだっけ、こういうのがいっぱいあるって、タイムループものみたいなね、ある中で、最近のタイムループものがこう頑張ってるなというところか、まあ、そういう比較もしちゃいがちになっちゃいますよねみたいなね、
うん、ちょっと昔のだって考えればまあいいかみたいな感じはありますけど、うん、B 級っぽさもあり、
そうね、最近のタイムループのタイムループっていうもの自体をちゃんと考えようってところから始まってそうだけど、うん、これはそのブレイキングバットコースリーの中でタイムループやってくっつけてみようぜみたいな、
うん、
感じはするかなっていうのはあるかもしれないですね。
低予算であるから、その分ジャンルミックスでの面白さで、
そうね、そうね、
こういう
企画としてはね、
だから今の結構タイムループものが結構出てるタイミングで見たら、冒頭のビデオテープと最後の結末があまりつながってこなくて、釈然とせずになんか終わってしまったとこがあって、
なるほど、
そう、それであんまなんか印象に残んなかったというか、なんか希釈、うん、
ね、
そうなんだって感じ。
ああいう物語の開始して結末に持ってくんであれば、主人公はスイッチしない方がいいんですよね、基本的には、
うん、
あ、
そのために、まあまあ、スイッチするためにあのラブ要素が入ったわけですけど、それが全く意味がわからないっていうか、
そう、まあ、あと、うん、そもそもなんか最初の感じだとね、なんかこう毎回記憶がリセットされてみたいな話かなみたいなさ、あのビデオ見てみたいなね感じかなと思ったら、別にそうじゃなかったし、あの最初のビデオのくだり本当になんだろうってちょっと思っちゃったりしますよね。
自分宛にレターを残す必要がないんだもん。
あれよくわかんない。
それはあれはもう忘れてるからじゃないの。
死んだらリセットするって言ってましたね、途中で。
死んだらリセット、
だからあの夜が明けるまでに生きてた人は記憶を保持できるけど、その間に死んだ人はリセットされちゃうから、あのスカイラーに殺されると思った保険としてあのビデオを残してる。
あ、なるほどなるほど。あ、ごめん、全然話が分かってない人になっちゃった。
全然それ分かんなかったわ、
はいはい、なるほどね。殺され込みだったことね。あ、だからそっか、だから最初主人公の人はあの もう一人のね男の子、狂った人、狂った人もなんか狂ってるステレオタイプの範疇っていう感じだったんだけど、
あのそれサイコパスこんなですみたいな。
そうだね、なんか 人工的なサイコパスみたいな感じだったんだけど、
だからあいつはね、そうだね、殺し続けるから記憶維持できてないから毎回朝食は大事だよって言ってくるっていうことだね、
うん。でもその前に先に主人公の人が殺されてた側だから。
あ、そうそうそうそ
う、
う
ん、だから
一番最初に殺したやつは記憶を保持してるから、埋められる前になんでレシピ知ってたのか聞いてみろって言ってたっていう、
うん、そうだよね。だからあのレシピ知ってた状態の、彼と、実はそのあの朝食だよって言ってくる彼は行動を実は変わってなきゃいけないんだよね。記憶し飛んでるわけでしょ。
だからこの記憶もどこの時点まで維持してて保持してて、どこの時点までのがリセットされるのかもちょっと分かりづらいわなっていうことかね、
うん、まあ、
分かりづらいですよね。あとそもそもなんかタイムループっていう概念がもう新しすぎるというかさ、質量増えてってるじゃないですか、死体が増えてる。
あの死体
は、そうそうそう、
斬新といえば斬新なんだけど、何がやりたいのとかちょっと思ったりとか、
ね、呪い感、
呪い感とかは分かるんだけどほうみたいなね感じでしたからっていう。
そうですね、なんか
だからもうちょっとさ、なんかこう、まあ確かに後半であの地下室のやつでこう死んでる死体をね、あのこの、あのサイコパスな元カレの方の死体をこう3つ見せるみたいなのは、まあちょっとこう面白いのこうシーンだなと思ったけども、もうちょっとこの死体で山になることに対しての何か危機感とかさ、そういうのとかあったら面白かった、もうちょっと生きるのにねとか思ったんですけど。
もう死体埋める場所もねえやぐらいのね。
そうそう、どうするみたいな。
うん、
ちょっとそういうコメディ感もあってもねみたいな。
うん、
まあ、ちょっとしたホラーコメディ感もあったとは思うので
、ね。まあなんかありましたね。彼氏をいっぱい殺す、うん、殺し方みたいな、
うん。
まあちょっと面白くなりましたね。うん、なるほど。
あの、僕このドラマは結構好きですよ。
あ、本当ドラマありました。
うん。うん、いや、なんかまあ主人公の男の子、
うん、
は5年ぐらいあの状態で過ごしてるわけじゃないですか。
うん、
何千時間って出てたんで計算してみたんですけど、
うんうんうん、
あの5年ぐらい経ってたんです。
お、なるほどなるほど。
へ、
なんかそれをスパッとこうどっかに消えていってしまったこと、その記憶が、あのなんかちょっとこう5年も経ってこう世界の終わりを一緒に満喫する相手と思ってたはずが、なんかそれでやられちゃって、その記憶も本当に失われてしまうっていうところのエモーションは結構あるなと僕は思いましたけど。
おお、だからまああれがもう愛に転換していく、まあ、愛なのかもちょっとあれですけど、
愛なのかどうか置いといて、なんかそういう幻想を一瞬でも感じていたものが、
うん、
あのすごい永遠に失われてしまったみたいなところはちょっとグッときましたけど。
なるほど。
オブリビオンとか好きですかね。
あ、そうかそうか。
あ、なるほど。
なるほどね。僕もずっと分かんなかったです。早く殺しちゃえばいいみたいな。
そうね、そういうのもなかなかこう、オブリビオンみたいに、そういうところのエモーションをちょっとこう、作品表現でそこまで 前には出してない感じがあるので、これは感じてる人しか感じてないからっていって、 感じはするけれども、そういうまあ感じれる人には多分見れる幅はちゃんとあるんだなってことは今分かりましたよね。
そうだね、
うん、
なんか味ないところてんみたいなの出てきたなと思ったら、ちゃんと酢かかってたんですねみたいな、全然表現良くない。
でもまあ確かに今話しててやっぱこのタイムループものの味噌とか肝ってそこかなって改めてちょっと思いましたかね。やっぱりこの実はタイムループものってこうね、もう無限に続くのかよ、永遠に続くのかよっていう、こういうこうね、ところがあったところをまあ大体は終わらすとか終わりが来るってことに関すると、やっぱりそこも限定的な時を過ごしたと言えるので、長くてもね、それに終わりが来るってこと自体は、逆に言ったらそこが限定的なところが長、もう永遠に長いと思われたことが終わるってこと自体には、確かにドラマとかエモーションのあれが挟まるっていうのは、まあ確かに他の、タイムループものも、まあ、最終的にはそこがドラマの規模になるしなとは思いますよね、うん
うん
うん、あと一応最初のビデオを見たっていうオープニングのシーンの時に一応言ってましたもんね、彼女にその価値があるかどうかっていうのは、うん、一応これが主題ですよ的なことは言って提示はしてたので、うん、まあ、最後もそういう風なのを考えるオチになるんだろうなみたいな感じはあったんですけど、
そう、ね、あ、そうすると、うん、ますますあれですね、逆に言うとそのエモーションを断ち切るような方向なんですけど、いろいろと過ごした2人の日々みたいのはもうない記憶の人になってるわけですよね。もう一瞬に抜け出して、うんうん、その翌日ってことですもんね、もう要は感覚的には、うん、
作劇上は確かにつながりが薄いところはあるけど、見てる方としては、うん、って多少なるよ。
ああ、そうなんです
か。いやいや、なる、うん。
この映画の上映時間かけて描かれていた、その人のドラマがまああるとして、うん、それを持っていない人物が最後に行動を取ったことによって、主人公でなかった人が最後に生き残るみたいな話って、だから本当に何を見せられたんだろう感がちょっと強いですね、うんうん、
まあまあそうね、まあまあ主人公は違う、まあ、主人公は違ったって言うか言うんだけども、まあ、スイッチするっていうか、まあ、あれだけども、まあなくはないからね、ジャンルとしてはねっていうことでもあるけれども、まあ、
ジャンルとしては全然僕、いやむしろ好きなんですけど、僕そういうホステルとかね、うん、そういう主人公がスイッチするっていう構造自体は好きなんですけど、
うん、
これはそこを目的にして多分アイデアがスタートしたなっていう感じがするんですよ、まず、
は
あ
は
あ、後からドラマを作ってったんだろうなっていう、はあ、けどそれに対するちょっと理屈がなんか醸成されてないというかね、個人的にはそういうふうに、
そうだね、うん、まあでも2人ともリセットされてああいう感じになったんだったら何それって感じになっちゃうんですけど、彼女の方は、うん、まあ本当に愛があったかどうかはわからないですけど、5年間のこう何らかの蓄積みたいなものによって記憶が消えた男の子も、まあ、命をかける価値が感じたのかなぐらいには思えなくはないぐらいの、
だから彼女だけはずっと放置してるからっていうところには、うん、まあ一応エモーショナルはあるかなと思うという、じゃあもうちょっと長いってことだよね、最初は主人公の子の方を殺し続けてたんだもんね、
うん、
うん、どれぐらいそれをやってたのか、
まあ、逆に言うとやっぱりその5年間とか何年間単位で毎日毎日殺してるとしたら、死体の量もっと大変だ
、まあ、確かに、
確かに、
そうですね、1000体以上ですね
500体ぐらい、
うん、まあ、思いつつもまあまあまあみたいな、うん、
だからビジュアルとしてお金をかけてそれが見せられたら、多分僕としてはもっと面白いになったのかなっていうのはいろいろ感じました、節々も、
うんうんうん、
それとエモーションはやっぱ断ち切れちゃうわけですから、死んで記憶リセットルールがあるわけで、
あ、だから彼女は一回も死んでないからって話だ
よね、彼女だけはね、うん、そういう意味で言えば彼女視点の物語だったと受け取れますけど、
まあ、だからそういうふうにもし受け取れるから、まあ最後もそういう何、まあちょっとアイロニーだけどね、一人だけ犠牲を払って抜けたのにまた始まるかっていうところはあるんだけども、そこで苦笑いというのは、まあ時間というものを一番経験してるものは持ってるよねって話だよね、彼女がガラクが言いたいのはね。
そう、5年間も続けるぐらいだったらさ、真っ先に試しそうではあるけどねって思うけどね
まあまあ、
君だけ死んでないんだったら君が死んだら終わる可能性ないみたいなねそれ受け入れられるかわかんないけど
そうね
あ、だから殺したくないんだよね、うん、
しょうがないね、じゃあしょうがないよ、こうなる流れだわ、
まあね、
うん、
だからもうちょっとやっぱり、うん、間延び感ないく整理して肝のところをもうちょっと分かるように表現してると結構いいんじゃないかってなりそうな
多分
あるのかという感じ、
うん、まあ、
そうなると、うん、あの、オールユーニードイズキルを見ればいいっていう感じになっちゃいますけど
ね。そうなんだけど。
ちょっとオールユーニードイズキルがいいなって思ってしまいましたね。
やっぱこの間延び感で思ったのは、こう、やっぱタイムループまで入るまでに結構ね、半分は言わないかなかったけど、結構40分かちょ、それぐらい、50分いかないぐらいは行ってたから、まあ間延び感よねという。う
ん、こんなにあったんです。
そう、 今時さ、タイムループ最近のねやつなんかさ、こうちでやってたんだけど、汗の地図を探してとか、
うん、
あとパームスプリングスとかも最近ありましたけども、
はい、
ああいうものはもうそんなものは最初からもう何回かやってる手から始まって、そのことは開始されておりますっていうところからスタートしてるからね、そういうものをもう経て上でいると、うん、まだ始まんないのか。
いや、あの、皆さんあれかもしれないですけど、あの、僕はあの展開が、あの、ブレイキングバットこすりっていうのが分かってるんで、
はあ、
あの、はあ、余計に虚無ですよ、あの時間はね。そう、
余計虚無。
そう、こすってるだけでこんな長いのかみたいな。
薬作ってるシーンとかいらないですからね、全然考えて。
あの、ブレイキングバットだと、すげえ防護服とか着て、あとガスが出るから、みたいな感じでやったんですけど、あいつ、大丈夫なのかって。
お手軽に言ってましたね、だいぶね。
なんなら素手でやってるぐらいの勢いでした
ね。なんかその、もう冒頭シーンから自主映画かなってみたいなちょっとノリじゃないですか。
そうね。
別にそれ自体は悪いことじゃないんだけど、やっぱちょっと相性なのかな。最初、まあ、トイレにおえーみたいなところからさ、トイレこう水ガチャンってやるとこの、あの、ガチャンだけアップで打つ、まずガチャン。水を流しますのか。第1章のあれをガチャンってやるとこだけアップでね見せる、
うん、
でなんか次なんか動いた後それがゆっくりスーって戻っていく、こうガチャンやった後のレバーがスーって戻っていくとこまたアップで見せるわけよ。もうね、いらないし、そういうセンスの人の映画始まるのこれからみたいな、
うん、これが時間が戻るメタファーでございみたいな、
うん、今後そのレバーが関係あるんだったらいいけど、もう引きのショットでいらないよねってぐらいだから辛い始まりだなって思ったんですよ。もうそこから多分もうかなりこう離れて見てましたね、
うん、オートシーンもなんかいちいちお粗末だったなっていう。
そうなんですよね。
なんかもうなんか全然履いてる感じないし、口元めっちゃ綺麗だし、そんな瞬時に履けるかっていう。
履けますよ。
え？
履けますよ。
瞬時じゃ
瞬時に履けますよ。
経験者が語るみたいな。
そんな
水だけ履くみたいなパターン
ある。全然余裕。
でも
コントみたいだった、
うん、自主制作経験者からすると、その二つさんが無駄と切り捨てるそのカットやシーンを僕たちが作りたくなっちゃうんですよ、どうしても。
そうだね、そうね、うん、発想したらこれはいけると思いたくなるみたいなのはね、
何かの手元をアップにしたがるんですよ。経験したことありますけど、いるそれ散々言ったけど欲しいって言うんですよ。
いやー、わかるけどね。そう、でも本当にいらないんだよね。
自主に近いよね。
そう、自主に近い。自主だってって見せられたらわかるの、なんか、
うん、
あ、普段しないようなことを、うん、あえてやってることが逆に新鮮に映ってくるじゃん、
うん、
でもやっぱこれ Amazon プライムで配信されてる映画の並びと同じように見るから、うん、どうしたって。
まあ、そうです、それはそうですね。
だからその中の一本だというふうにどうしても、だって同列で扱いますよ、それはもう同じリングの上に上がってきてるんですから、いちいち気になっちゃうんですよね、うん、
まあね、
うん、なんか俺の友人とかが作ったとかでもないわけだから。
そうね、
こうなるとちょっともうなんか後々聞いてくるの、そのレバーとかにやっぱなりますね。意味のない
警告的なね。
うん、ないからなって。
ないよ。いや、もう絶対にさ、吐くシーンやった時にさ、こうじゃあ流してみる、あれこれぐーっとこう自然に戻って自動で戻って、これはもう時間が戻るに見えるなみたいなぐらいの
ね、メタファーだみたいなね。
あ、これは使わざるを得ないみたいな。
うん、アップ取っとけ。
そうだそうだ、じゃあその通りだ。
時間の編集もなんか不思議なんですよね。シャシャシャって切ってるみたいな、不思議な編集だって。
編集結構雑だったなと、全体的に。
だから、
あれこれ今なんか、どうなったみたいなとことか、なんかどのシーンだか忘れたけど、あったもんね、やっぱ。
あるある。
普通に場面転換すればいいところで
だけなのに、そうそう、何か変なこうジャンプカット重ねてみたいなやつで、え、なんか変な何か意味してんのみたいな、多分意味してないなって思わないとこれ繋がんない話みたいな、ね、
あ、だから多分そういうところでかなり置いてかれちゃったかもしれない。なんか、
まあ、しかもそういう表現をやっちゃうところもやっぱこのなんていうか自主映画っぽいというか、
あれですよね、この監督多分実写映画これしか撮ってなくて、もともと子供番組の脚本とか書いてる人なんですよね。
本当に、
IMDB 見るとパワーレンジャーとか、キムポッシブルとか、ピーターラビットとか、そういうののライターって書いてありますよ。だからテレビシリーズのそういう子供番組の脚本を書いてた人が、なんかこういうのを1本だけ撮ってるって、なんかちょっと面白いなって思いますけどね。
だからなんかそこで与えられてる役割をこなしてる自分というものの
気でものを。ループを断ち切るみたいな。断ち切れなかった。
メタな話になってしま
った。そうね。
これも一人の独立。一
人の独立した映画作家になるんだっつって監督やったけどもみたいな。
でもだとしたら死んじゃってますからね。
そうだね。やっぱ俺なんてみたいな話だもんな。
お前この映画一本だけは生き続けるんやって。
呪
い、
呪い、
ね、評判がいいんであれば、うん、皆さん好きになってくものになるんじゃないですか。
ちゃんとフィルマークスでもねなってますからね。
なってます、
高得点、
あ、高得点とかではないですけど、ちゃんと150人以上の人が見て、
150人しか見てないじゃない
いや、
でもあれなんだっけ、これ2014年の先だけど、アマゾンプライムに入ったのは最近なんでしたっけ、ガーラ君。
そうですね、なんか、うん、ちゃんと配給したのが今年っぽいですね。あの、うん、IMDB とか他の国でも2021位になってる表記もあるので、
う
ん
う
ん、だから多分だからアメリカ以外だと、うん、最近っぽいですね。
やっぱ150人まだ見てくれてると、
うん、
まあ、150人ってね、フィルマークスのあれだから もっと見てるわねみたいなぐらい、
まあ、そうだよね。
そうですね、
うん、
見てるだろうから
見られてはいるなと、
よかったなって、
僕はやっぱ嫌いになれない感じというかですね。
いや、僕も全然嫌いではないです
よ、うん、あ、本当に。
そうですね、なんかいわゆるやりたいことの定型というかテンプレみたいなのってあるじゃないですか、
うん、
あの例えば彼女の頭の上にリンゴを乗っけて、うん、その銃を撃たすとか、
はい、あれはバスだよな
おい、擁護者が言うんじゃねえよ、おい
俺だ、そういうとこは別に評価してるんだって。ああ、エモーションだけ評価してるから。
エモーションだけでね、はい、
でもだから逆に言うと、さっき小田さんが言ったように、それのエモーションの角度を上げたらこの尺でもドラマは全然作れたと思うんですよ、うん、
はい、そう思いますね、
はい、なので僕は別にその種として、
うん、
一つの種としてこれがなんか成長する可能性っていうのは全然あると思うから、なんかいいなって思っただけです。
あ、それはありますよ、そういう感覚ぐらいは。
だから種にもならない映画もいっぱいあるしねという
話。そうですね、
なんかその価値観とかこの映画が根底に伝えようとしているものがなんかもっとこう野蛮で下品なものとかだったら僕も嫌悪感を示してたと思うんですけど、
うん、
別にそういうのは受け取らなかったんで、
うん、
別にだからそういう意味では嫌いにはならないっていう、好きでもないけど嫌いにはならないっていう、
うん、まあまあ俺も正確に言えば別に嫌いな要素はないですよ、
うんうん、
面白がり方が分かんないっていうところだったんでね、
はい、
なるほど、そういう見方があったかと、なんか、
うんうん、
じっと見続けるとなんか可愛いところが見えてくるなみたいな、そういう、
そうね、だからなんかやっぱバランスなのかもね、バランスが違えば変わったなって感じかもしれないね、いろんなところで、
うん、かもしれない、
あのブレイキングバッドコストロやめれば
だからそういう各種そういうところがあると思うんだけど、うん、そういうところをもうちょっと ちょうどいい程度のこすりにするとかね、そういうことをしていけば、
うん、そうだね、思いっきりそこをぶった切ってそのモチーフやめれば結構面白いかもしれない気がする、ね、
そうね、
なんかできそうだよね、
うん、
そうです、だから資料の腹渡、
はいはいはい、
とかもさ、うん、なんか友達殺さないといけないみたいなので、うん、結構辛かったりするんですか、
はい、
あれをループものにするとか、そういう感じのやつ、
はいはいはいはい、そうね、 殺すに至って葛藤がないから、なんか人の生き死にに興味が湧かないんだよね。だからどうでもいいと思っちゃうんだよね、このループが永遠に続こうがなんだろうが。
まあそうだろうね、うん、まあだからその辺はある種のホラーコメディの範囲なんだろうと思いつつも、まあそこからなんか強すぎるとこうエモーション切れちゃいますよね、最後の方までにね、っていうことだったかもしれないしね、
うん、逆に言うとそのコメディの部分が弱すぎるんじゃないかな、うん、
あなるほど、
結構中途半端でしたね、
うん、なんか逆にもっと序盤とかからコメディ感を強くしていって、うん、そっからちょっとシリアスな展開に持っていくとか、
うん、だからやっぱり結局そういうことよね、序盤が間延び感が強いってことだよね、
そうだね、
ループ入るまであんなに時間使ってるってことがそれイコールだもん、
やっぱ、うん、コメディとしてキレは悪いですから、
うん、
やっぱこの子供向けコメディとか普段書いてるから、
あ
もうやりたくねえんだよみたいな、
え
大人向けのシリアスなやつやりたいんじゃわしはみたいな、
あいやそういう感じは、そういうの感じられるかもしれないけど
辛辣辛辣
これ言おうか迷ったんですけど、彼氏のラッセルが途中からなんかアーミーハマーにしか見えなくて、似てんなって思いながら、
近いか、
うん、ただそれだけ、そう、そう、う
ん、あの主人公の男の子もトム・ホ・ジェネリックみたいな、
あそうそうね、そうね、
あ
とかあのなんだっけ、ポールダノね、ポールダノ、
ポールダノっぽい、あー
ポールダノっぽい、
あ本当だ、
そうね、ポールダノトムホーラインにいるっていう、
うん、でもこれアーミーハマーをもし起用してたらコメディとして見れたなって思う、
うん、
逆にね、
確かに、
うん、
あ、
うん、すごくそれだけでだいぶ違いますよね、
だいぶ愛せる気がする、
こんな仕事受けねえよって、うん
いやアーミーハマーもアーミーハマーで今いろいろ問題ありますから、
あ、まあ、確かに
あそうなのね、
そう、
うん、
確かになんかこの役がさ、なんかさ、なキャラクターをやってますっていう人なのもなんかだって、
あそう
ね、本当に人工サイコパスみたいのをやってると、なん頑張ってるねっていう見方になっちゃうというかなんか無理してなんかやばそうなこと、イカれてるっぽいなんか言動とか無理してるみたいな、
そうですね、
そうね、
あのいつナイフを舐め始めるかみたいな
教科書通りのサイコパスを
そこまでいくとコメディになるよね、もういよいよ
そこまでいけようぐらいの
そうそうそう、
うん、
あー惜しい、はい、なんかいろいろ種は確かにありそう、ジャンルとしてはいっぱいあるだろうけど、まあ、ハッピーデスデイとかもね、こういうもうすでに、
うん、
ジャンルとしてこの上行っちゃった感じもあるありますけども、まだまだなんかあの死体増えてくみたいな方向はあの僕がいつか見たことある映画なんですけど、それはあの階段の途中で閉じ込められてる人とあのループが始まっちゃって、階段上行っても下行っても同じところに戻ってくるっていう、だけどあの持ってるペットボトルとかは飲み干しても下の階行けばまた同じ自分が持ったペットボトルがあるみたいな、それをずっと繰り返してって、それをずっと続けてそこだけで生活していくっていう、ペットボトルだけを貯めてってもうなんか壁にこう、ね、そうそう、なんか椅子みたいなの作ったりとか、もうそういうことができたり、片や別の人はもう道路走ってる車の中でもうループ始まっちゃって、どこ行っても同じ景色みたいなところでずっと暮らしてる人の話みたいな、なんかあったんですよ、
パラドックスですか、
パラドックスだ、パラドックス、
お
ー、
よく出てきたね、はい、パラドックスって、そうそうそう、パラドックスはすでにそうやって何かこう死体が増えていくとかさ、なんかそういう見せ方の片鱗はすでにあったので、何かブレイクスルーがあればめっちゃ面白い作品になりそうだなっていう気はするんですけどね、まだ、
うん、
そこにたどり着いてる人いないということで、もしかしたらこれ金山かもしれないですからね、ぜひ誰かやってみてください、うん、ということで、
はい、ぜひやってみてください、
まあ本当に、はい、でも逆に言うと本当にタイムループものっていうものがまあやっぱジャンル化してきてるなって感じがするね、こういうところまでいっぱい出てきてるってことを考えてね、
いいね、うん、うん、そう、なんかゾンビぐらいの便利さになってきたね、タイムループ、
うん、
そうそうそう、
タイムループかける新幹線みたいなの今度やればいいんじゃないですか、じゃあもうということで、タイムループのジャンルミックスもの今後も楽しみにしていきたいなと思いますんで、ぜひね、そういう方よろしくお願いします。さあということで、ブラッドパンチタイムループの呪いでした、楽しかったですね、次回はですね、うん、あの次週急ぎ映画館やりますけれども、 同じようにこっちも新作やっちゃおうということで、新作2連続ウィークということでですね、必見配信オリジナル、こちらも新作映画やっていこうと思います。とある監督のあの作品があるということで、ざっくりスナイダーさん、どんな作品があるんでしょう。
はい、僕のラジオネームの、まあ、今使ってるね名前の元になったザック・スナイダー監督の最新作ですね。
おお、
元ネタがあったんですか。ザック・スナイダーって方がいらっしゃると。
そうですよ、ドーン・オブ・ザ・デッドでしたっけ。
はい、
17年ぶりって言ってましたっけ、
うん、マジで
17年ぶりのゾンビ映画の新作、ザック・スナイダーの。
おお、その名も
アーミー・オブ・ザ・デッドです。
アーミー・オブ・ザ・デッド、
はい、
こちらはネットフリックスで配信してると見て感想を送ってください。よろしくお願いします。
あらずもさっきのマケさんの話が不倫になりました。ゾンビと同じぐらいタイムループものがジャンル化してるねって言って、次ゾンビもやるんかい。
あー、はい、
あとアーミーつながりでね、アーミーハマーから
出てねえ。
想像上の傑作ブラッドパンチの
傑作、それ傑作。、うん、はい、ぜひアーミーオブザデート見た方感想ください。待ってます。ではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、今回もダンダさんがちょっとお休みなので、負けの方から、映画ファンの集いの告知させていただきます。次回が、今月6月26日土曜日の、15時からですね、オンラインの方でオンライン映画ファンの集い、ボリューム19ということでやりますので、映画のお話いろいろいろな人とやれるというイベントになっておりますので、全国どこからでも参加できますので、よかったら参加してみてください。一応無料イベントとして今やっています。はい、で、まあ、映画ファンのツールで検索していろいろ詳細などを確認してください。お願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、ナイスな放題、イマイチな放題、新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、クルエラ、こちらディズニープラスでも配信されたを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナル、ネットフリックスで配信されるアーミーオブザデッドを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただきますので、見つけたらぜひ登録や高評価などをお願いします。メールの宛先は映画 .fan@radio.gmail.com です。 Twitter の DM でも受け付けております。アカウント名は @映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていきますと感想を広めます。ぜひご利用ください。ざっくりスナイダーはちゃんと利用しているよ。さあ、それでは、次回ですね、締め切り6月11日実施予告、ミニお題トーク、ナイスな放題、イマイチな放題、そして急げ映画館ではクルエラやってきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、コタツと
マーケと
ハタと
ざっくりスナイダーと
ストーリーでした。
またねー。